西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へー、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、3月の西宮徹底解剖は暮らしを支える水の話と題して、ゲストティーチャーに上下水道局職員の皆さんをお迎えしてお届けしております。さあ、今日のゲストティーチャーは西宮市上下水道局施設管理課の杉本彩さん、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
そしてもう一方、水道計画課の北村茂樹先生こちらだけ先生つけました。あの二人とも今日先生です、北村茂樹さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い、
というわけで今日は杉本先生と北村先生にお話を伺うわけですが、今日はあの上水道の旅ということで、まあ、安全で安心な水道水がどうやって作られて我が家までやってくるかみたいなことをいろいろお話しいただければいいなと思うんですが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
これやっぱりこの旅は結構水にとっては大変な旅なんですかね。
そうですね、水源から、うん、あの浄水処理、まあ、きれいにする処理をして、まあ、各ご家庭に届けるまでの間に浄水処理をさせていただいているんですけれども、うん、まあ、あの昔は、まあ、汲んだ川の水をそのまま飲んだりとか、まあ、井戸水をそのまま飲んだりっていうことがあったと思うんですけれども、まあ、今はですね、基本的にあの凝集沈殿という処理と、それに、はい、それをろ過して、うん、で最後に塩素でそれを消毒するというような処理が、まあ、基本的にそれをやっています、うん、で、あの凝集沈殿っていうのが何かというとですね、はい、まあ、まずあの原水、あの川の水とか井戸の水とか、それにですね、まあ、あの薬品をですね入れると、その薬品の力でぐーっと集まってきて、うん、大きめの、まあ、塊というか粒になるんですね。
目に見えるというか、はい、おーっていうぐらいの、
はい、あ、はい、もろもろというか、まあ、粒というか、まあ、大きなものになってきますので、はい、でその大きな塊になると、そのろ過するときに、まあ、その大きい塊がその細かい目に引っかかって取れてきれいになるんですね、
はい、
でそのまず集めてその、まあ、もろもろになって重くなったものが沈むという、その処理を、まあ、凝集沈殿と言いまして、うん、でそれを、まあ、あのこす、それがろ過なんですね、
はい、
でそこに、まあ、塩素で消毒をするっていうのが、まあ、今だいたいどこの浄水場の方でもやってるような、まあ、基本的な、まあ、処理になるんですね、まあ、その水質によってまたそれぞれ処理の仕方も変わってくるんですけれども、
はい、はい、でということは、その水質、どこ の, あの池からどこの川から取るかっていうことで処理も少しずつ変わってくるということになるわけですか。
は
い、
そうなんです。
ん
で、あの西宮ではですね、まあ、まず南部と北部で、まあ、あの分かれている、あのいるんですけれども、まず、まあ、南部地域でお話しさせていただきますと、まずあの南部には鳴尾浄水場のお水と、あと阪神水道企業団というところから買っているお水との2種類があるんですね、
うん、
で鳴尾浄水場でいうと、あの、まあ、井戸が、あの深い井戸と浅い井戸の2種類ありまして、で、まあ、そのどちらも、その鳴尾浄水場の水はどちらも、まあ、井戸水なんですけれども、井戸っていうのは、あの、まあ、地中深くにあるので、外の影響はあまり受けないので、うん、まあ、比較的、まあ、あの水質が、あの綺麗なお水やっていうふうに言われているんですね、
はい、
で、まあ、特にあの浅い井戸、あの浅い方の井戸は、あのすごく水質がいいって言われてまして、うん、まあ、その凝集沈殿ろ過とかもいらないぐらいすごい綺麗なお水なんですね、
はい、
で、まあ、そこに入ってるちょっと鉄とかマンガンとかそういうものを、まあ、除去した後に塩素の消毒はするんですけど、まあ、それで塩素消毒も効かないぐらい、効かない、あのクリプトスポリジウムっていうんですけど、まあ、病原生物ですね、うん、それの対策として、まあ、その紫外線を当てて、それであの殺菌消毒をしてるんですね。
うん、はい、
で紫外線消毒って、あの よく歯医者さんとかね、あの器具入れるケースに光を当てて、
はい、青い光です、はい、
あれで消毒する、あれと仕組みは同じなんですけれども、うん、まあ、あれはあの、まあ、その場ではその殺菌はできるんですけど、ただその水にはまあ何もまあ残らないので、そのずっとご自宅に届くまでの間にその消毒の効果が残るようにということで、まあちょっと塩素を追加して、であのお送りさせてもらってるんですね。で、深い井戸の方、あの深い方の井戸はまあちょっと濁りがあるので、まあ、普通の先ほど言いました凝集沈殿とそれをろ過して塩素消毒っていうような、はい、そういう流れで処理したものが鳴尾浄水場の水になってます。で、阪神水道企業団のお水なんですけれども、はい、まあ、そこはあの稲川浄水場と天ヶ崎浄水場でまあ処理したお水 で、
はい、
でそれ の、 あの2つの浄水場はどちらも水源はあの琵琶湖からあの流れてるあの淀川のお水なんですね。
結構はるばる旅してきてるんですね。
そうなんです。
はい、
で、まあ、琵琶湖のお水とかも、まあ、ちょっとカビ臭いような匂いとか味がするっていうのがちょっと問題になってたことがありまして、で普通 の、 あの凝集沈殿とろ過だけだと匂いがあのちょっと取りきれないのがありますので、あの最近高度浄水処理っていうようなあの処理をしてるんですね。まあ、高度というからにはちょっとあの普通のよりも
いろいろ手をかけて、はい、っていう感じですか。はい、
そうなんです。であの、はい、オゾンを使ってあの、うん、処理してるんですね。あのオゾンの酸化作用で、まあ、そのカビの匂いの元とか、あのトリハロメタンってよく言われるあの有害なその物質を分解して、
はい、
でそれをあの活性炭を使って、あのまあ、吸着して、でそこからあの完全にもう匂いとか有害な物質をその取り去るっていうような処理をしてるんですね。
なんかあの浄水器のシステムみたいなね。なんか、
まあ、でもあれもまあ小さな浄水場みたいなもん、
ね、なるほど、家庭の浄水器をね、はい、なるほど、はい、うんうん、あ、それぐらいやっぱりこういろいろ手をかけて、はい、本当にあの安心しておいしく飲めるように研究というか苦労はなさってるということなんです ね、
はい、ですね。だから高度浄水処理水って言われるのはもう本当に全然匂いもなくて、あの美味しいって言われてる、はい、お水なんですけれども、
それも西宮市で飲めるというか、今飲んでるのはじゃあそれ、
だからほとんど西宮市の中でもほぼ9割方ぐらいが今このお水になっておりますので、
はい、
はい、結構皆さんあのお手元にいてるのはかなり綺麗なお水ということになりますね。
そうなんですか、
はい、で、あと北部の方のお話もさせていただきますと、北部もあの丸山浄水場のお水と、あと兵庫県営水道のお水を買ったものを、あのまた両方、混ぜてお送りさせてもらってるんですね、
はい、
で丸山浄水場はあの丸山ダムのお水を使ってるんですけれども、で、まあ、それをあの普通 の、 その通常 の、 あの凝集沈殿とろ過の処理をしてるんですけども、まれ、あ、にそのカビ臭さが出ることがあって、まあ、そういう時はあの粉末活性炭を入れて、あの匂いのもと吸着して、まあ、あのそのお手元にその匂いがいかないようにあの処理させてもらってるんです。
はい、
であの兵庫県営水道のお水はですね、ただ浄水場というところで作ったお水 で、
うん、
でそのお水のもとあのどこのお水かというと、ひとくらダムっていうところのお水なんですね。
はい
はい、
遠足で行ったりしますよね、ひとくらダム、ね、
はい、あの川西市にあるそのダムで、あの結構周りがあの自然にすごく囲まれてて、近くの川ではそのアユとかが上がってきたりというぐらい、だからもうあの環境としてはかなり綺麗なところのお水なんで、だからそこはもうあの特にそんな高度処理とかじゃなくて、あの通常 の、 あの、凝集沈殿ろ過の処理と、うん、であと活性炭の処理も、まああのうん、やっておられるようなんです。で、まあ、そういうふうに、まあ、各水源の状態に合わせて、まあ、処理の仕方を変えて、うん、で大体その大体均一な品質になるようにして、はい、で皆さんのご家庭に届くようになってるんですね。
あ、はい、そういうことがこう行われて我々のところに来るお水はもう西宮市のどのエリアに住んでらしてもほぼ同じ、はい、美味しくて安全な水が飲めるということになるわけですね。かなり水道局さん苦労したんやなと思うんですけど、あのいわゆる水質検査って、ね、これあのすごく今、ね、
はい、
かなりこう神経質に大丈夫 ぶみたいなことを思ったりして、はい、今の話聞いてずいぶんいろいろ分かったんですが、はい、この水質検査というのはかなり厳しい基準で行われているわけですか。
そうですね、はい、水道法で、決まってはいるんですけれども、うん、この生涯、飲み続けても、体に影響が出ないというような基準で、項目が定められているんですね、はい。毎日その24時間体制で、色とか濁りの具合とか、あとその消毒効果、ちゃんと残留塩素が あるかっていうのを確認するのは、もう毎日24時間体制で確認してますし、あと毎月の検査もしてますし、であと年4回に原水、浄水、給水栓で、その水質基準にのっとった状態かどうかっていうのもですね、詳しくこちらで検査してるんですね。
かなりじゃあ厳しいチェックが、
そうですね、
何回も何重にも行われているということなんですね。
やっぱり皆さんのお口に入るものなので、もう万が一にも間違いがあってはいけないから、こちらとしてもその体制を整えて、詳しく検査しているところなんですけれども、
今の話にもね、その塩素の話が出てきました、これなんかちょっと塩素の匂いきつくなるよなとかね、いろんなことでちょっと悪者にもされたりするんですけど、今のお話伺ったら、この水質検査とかそれを保つためにやっぱりこの塩素っていうのはすごい大事なポイントなんですね。
そうなんです、一番怖いのがその水の中にですね、病原菌が発生しないっていうのが、一番その大事な主目的でその水道っていうのが、全国津々浦々そういうふうに引かれてますので、必ず塩素はもう ある一定の濃度になるように入れとかないといけないっていうのがもう最初から決まってるんですね。で、確かにね、入れたら微妙に、皆さん蛇口ひねって飲んでみたら、なんとなくそのいわゆるカルキ臭いというような、ちょっと匂いとか味とかがするような気がするっていう濃度で入ってはいるんですけど、逆にそれが入ってるっていうことが、雑菌が中では繁殖してないきれいな状態のお水なんだっていうふうに思っていただけたら、その味もちょっとは我慢できるというか、
でも馴染めない
かなっていう、
で言う方もいらっしゃって、あれなんか対策ないですかね、あれ沸かせば。
そうですね、沸騰させると、塩素はその抜けてしまいますので、それで匂いも味も飛びますので気にならなくなりますし、あと冷やすことも味がそうやって気にならなくなるのには結構いい要素でして、それからレモンをですね、ちょっと数滴ちょっと絞っていただいたら、だいたいその味とか気にならなくなって美味しく飲めるようになりますね、ただそうやって塩素が抜けるということは、その水はいつ雑菌が繁殖してもおかしくない状態にの水になるっていうことなんで、沸かしたりしたらそんな何日も置いとかないで、もうなるべく早めに飲んでいただくのが一番いいですね。
なるほどね、でもそのね、塩素はいるということでございまして、
そうですね、
で、そういうふうにちゃんとこう管理して、我が家までやってくる水なんですが、さて我が家に入ってから結構なんかトラブルというか、あれみたいなことも起こったりするということを北村先生ちょっと耳にしたりするんですが、
ちなみに増井さんは濁った水なんかっていうのは見られたことはありますかね。
工事の後、濁った水出ますよって言ったら、いやほんまに出たわみたいなのとか、
いわゆる赤水と言われるやつですね。水道水っていうの、私が水道局に入るまで一度も赤水というのは見たことがなかったのですけれども、水道局で働いてみると意外とこれが起こるんだなということを、ようやく水道局に入って分かったんですね。
やっぱり水濁ってますとか言ってきはるわけですか。
そうですね、年に何回もそういった問い合わせはあるとは思うんですけれども、
これは何、水道局が悪いの、それとも我々が どっちなのみたいな、
いろんな原因がありますので一概にどういうふうに、何が原因でというのが 100% 言えるわけではないんですが、例えばですね、普段あるような現象でしたら、どこかで漏水が起こったっていうような場合、
水が漏れてる、
そうですね、それとか他に工事があって、で工事の原因で濁った、もしくは、付近で火事があった、こういったことが まあ、濁りの原因になる、まあ、一番の要因として挙げられることですね。
お、そうなんですか。
はい、
うん、
まず先に、じゃあなぜ濁りが起こるのかということについて説明したいと思うんですけれども、うん、はい、水道水の濁りの原因っていうのは、うん、もう水道管の中に発生した鉄サビ、これがもうほぼ間違いなく濁りの原因になってます、うん、はい、普段は水道水っていうのは、まあ、水道の管の中を一定の方向へ流れてるっていうのが普通なんですけれども、うん、何らかの外的要因がありましたら、その流れの向きが変わるだとか、うん、まあ、あと流速、まあ、流れの速度が変わる、
うん、ほうほう、
そうなると普段あの鉄サビはそのままついてるだけなんですけれども、うん、その流れやスピードが変わることによって、はい、その鉄サビが剥がれ落ちていくと。
ほう、
そうなるとその濁り、その鉄サビが水に溶け込む、
うん、
なのでそれが水の濁りとして出てくる、うん、というようなのが、水の濁り、まあ、メカニズムと言ってしまっていいのかちょっと分かりませんけれども、はい、こういったことで水が濁ってしまうということになるんですね、
はい、ということは長年使ってらっしゃる、まあ、古いお家は濁りが起こる可能性も高いということになるんですか、
うん、そうですね、まあ、お家の中の管っていうのにそんな鉄サビがついてるようなことはほぼないので、そうですね、長年使っていらっしゃらなかった時にいきなり水を、はい、出したりすると出たりとか、もう逆に詰まってしまって出ないというようなこともありますね、はい、で先ほど挙げた3つの要因というのは全部この水の流れや速度が変わる原因になるんですね、
うん、
火事が起こると言ったらその消火のために消防車が水を使う、
はい、
それは水道管から水を持ってきてますんで。
そうなんですか。
そうですね、はい、ですんでそれが濁りの原因になるということなんですね。はい、でちなみに、まあ、この濁り水なんですけれども、うん、実際に飲んで人体に影響あるんかっていうような話がよく聞かれるんですけれども、うん、あまり気持ちのいいものではないんですが、直ちに体に影響が出るようなものではないので、
うん、
はい、もしも飲んでしまっても、まあ、害はないとは覚えてはいただきたいんですが、まあ、やはりあまり飲んでいって気持ちのいいものではないので、うん、まあ、できれば飲用はしないようにしていただきたいかなと。
少し流しっぱなしにしておけば。
そうですね、大体の場合はいくらか流しっぱなしにしておれば、はい、それで、収まってきれいになるので、
うん、
はい、大体水道局の方でも電話がかかってきましたら、うん、しばらく流していただけますかというようなアナウンスをするんですけれども、うん、
はい、
まあ、もしもそれで収まらないような場合はまた、水道局の方に、ご連絡いただければなと思います、うん、あと洗濯とかはしてしまうとどうしても色がつくんで、
うん、
それに関してはやはり洗濯はもうしないようにというのだけは、うん、はい、広報とかありましたら気をつけていただきたいなと思います。
そうなんですか、
はい、
へ、
まあ、今は水の濁りのお話させていただいたんですけれども、うん、まあ、それ以外にも、問題っていうのは、
はい、
まあ、いろいろあるんですけれども、うん、今日はまあご紹介したいのが、ウォーターハンマーと呼ばれる、はい、現象なんですけども、はい、聞かれたことありますか。
あまりないですけど、
すか、
はい、
まあ、ウォーターハンマーっていうと水を使って、何か金槌のように打つっていう
釘を打つわけ
ね。そうですね、いや、そういうのものもあるんですけれども、
あ、
水道の場合のウォーターハンマーっていうのはまた別の話で、はい、まあ、簡単に言うと水が流れて水が止まると音がするっていうようなのを、まあ、お家で経験なさった方があるかもしれないんですけれども、
なんかのコンとかいう、
そうですね、
で音がする時ありますよね、
っていうのがウォーターハンマーと呼ばれる現象なんです、
はいはい、
ただ、まあ、ちっちゃい音がしてるぐらいでしたらほとんど影響はないんですけれども、うん、これそもそもの原因は、
うん、
水を急に締め切ったりするとこういった現象が起こるんですね。例えば、
うん、
車を運転してて車で急ブレーキをかけたら、
うん、
中の人って
わって前に
行ってしまいますよね。これと同じような感じなんですね、
はい、
水道もいきなり閉めてしまうと、
うん、
水が急に止まるので、
はい、
それによって振動が起こるんですね。それで音がするというようなのが、簡単に説明するとこのウォーターハンマー って言われる現象になります。
でも閉めますよって言いながらそろっと閉めないということですか。
そうですね、じゃあ今まででしたら、昔でしたら、湯水混合栓って言われる、いわゆる回す蛇口ですね、
はあはあ、こっち回したら水、こっち回したらお湯が出る
っていうような、はいはい、あの蛇口でしたらそんなにいっぺんに閉まるっていうことはないですよね、
そうですね、ゆっくり回しながら閉める、
うん、しっかり回さないと閉まらないので、ただ今お家にあるものって言ったらシングルレバーって言われる、
はい、
上下に上げたりする、はいはいはい、下げたりするだけで水が出るものっていうのになってまして、これによって、まあ言ったらいきなり閉まる、いきなり開くっていうのができるような状況になってしまってるんですね。
結構勢いよくバーンと上げたり下げたりしてますよね。
してしまいますよね、どうしても、はい、っていうのによって水がやはりいきなり止まったり、いきなり流れたりっていうので音が鳴ると。ただこれ音が鳴るだけだったらまあそれほど気にならないんですけれども、それによって圧力がかかってますんで、例えばまあ給湯器とかに影響を与えたりだとか、周りの配管に影響を与えたりだとか、そういったこともあるんですね。はい、でこれお家のシングルレバー、そのお家の蛇口だけの話だったらまだそこまで大きな影響はないんですけれども、それ以外にもマンションやアパートに受水槽といいまして、
はい、
水を貯めるような装置、水を貯めて、個々のお家にお水を、配っているというような装置があるんですけれども、こういった装置の中にも、当初はそこまで普通に水をゆっくり入れて止めるっていうようにしてたものが、やはり経年劣化でそれが次第にゆっくり水を入れるのではなくて、もう急に水を入れてしまうようなことがあれば、それでもやはり受水槽も傷みますし、その周りの普通に水道管、地中に埋まってる水道管が傷むというようなこともあるんですね。
そんなに広範囲に影響、
そうですね、
このレバーをバーンって閉めるだけで、
まあレバーを閉めるだけでそこまでっていうのはなかなかないですけれども、そういった影響を受けることもありますので、ですのでマンションの、まあ、管理とかをされている方が、まあ、もしもこの放送を聞いていらっしゃいましたら、
はい、
水道局でちょっとこういったことがあるのでご協力いただきたいですっていうようなことがあるかもしれませんので、そういった時には、まあ、心よくご協力いただけるとありがたいかなというふうに思います。
それがじゃあその原因がウォーターハンマー。
はい、そうです。ウォーターハンマーと呼ばれる現象になります。
なるほどね。まあ、いろんなことがあるんですね。
はい。まあ、それ以外にもいろいろと、まあ、水道に関しては、まあ、漏水が一番多いんですけれども、まあ、問い合わせがありますので、もしも何かありましたら水道局の、コールセンターの方にお電話まずいただけると、そこから水道局の方で、何かしらの対処させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います、
はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
先ほど話したばかりになりますが、
はい、
水道の蛇口等を急に閉め切った時とかに、起こります、音が鳴ったり、まあ、もしくは、何か給水機器等を傷めてしまうような現象を何というでしょうか。
はい、今さっき教えていただいたばっかりですから、はい、これをもうね、あれって思い出していただきたいと思いますが、
はい、
はい、先週とそして来週のお答えと合わせて3つのお答えをお寄せください。お待ちしています。さて今日は、暮らしを支える水の話、その中でも上水道の旅ということでね、お話を伺ったんですが、この間3月11日そしてまた阪神淡路大震災の時にも本当に水道ひねっても出ないということでいろいろ大変だったということも踏まえて、その地震対策っていうのもいろいろ水道局の方では考えてらっしゃるというか、
はい、
はい、じゃあ杉本さんにちょっとお話を伺いたいと思うんですが、
はい、 各ご家庭でですね、先ほども言いました残留塩素が入っているので、ペットボトルなどで水を溜めておいていただいていただいたら、冷蔵庫などに入れといてもらったらその数日は、保管はしておけるんですけれども、それにもやっぱり限界がありますので、その C としてもやっぱりその地震に対して備えておこうということで用意させてもらっているのが緊急貯水槽と、あと緊急遮断弁付き排水池っていうものがあるんですけれども、どちらも原理は同じでですね、水道をお配りするまでのその途中の地点でですね、大きいその水槽がありまして、でそこの入り口と出口にあるその弁がですね、地震の揺れを感じるとパシャッと閉じるようになってるんですね、なので、大きく揺れると、あちこちでその水道管が破損して水が漏れちゃったりして、水があちこちなくなってしまうんですけれども、一旦そこの大きな水槽の中に水をこう溜めておくことによって、皆さんにお配りできる水をそこで確保しようっていうような、そういうふうな仕組みがあるんです。で市内あちこちにそれが設置されているんですけれども、大体その全部の水の量はどれぐらいかっていうと、一人一日生きていく上で必要なお水がその3リットルだとしたら、その全体で貯めているそのお水はですね、その505万人分が貯めれるようになってます。でそれが505万人分西宮全体で考えると、皆さんが10日はそのお水だけで3リットルを確保できるような、それだけの量が確保できるようになっておりますの で、じゃあどこにそれがあるんだっていうと、市のホームページにですね、その給水場所としてその緊急貯水槽とかのその場所をですね、上げておりますので、また確認しておいていただいて、あうちの近所ここやから、いざとなったらそこにポリバケツ持って水もらいに行こうっていうのを、場所を覚えておいていただいたらと思います。
ご家庭でね、もちろん水を備蓄していただくのも大事なことですけれども、そうやって市の方でもきちんとそういう計画を立ててくださってるっていうのを聞くとちょっと安心しますね。でまたその管自体もその耐震管みたいなものを今後っていうようなことも計画としてはあるわけですよね。
そうですね、もうすでにずっと耐震化事業というのは進めてあるんですけれども、今現在全体の管路で言いますと耐震化が約 20% 弱ぐらいですね。まだまだ 100% には遠いですので、継続的に事業は進めていくんですけれども、大体耐震管っていうとイメージとしてはなんとなく地震が来ても折れないみたいなイメージをされるかとは思うんですけれども、実際折れることではなくて、管っていうのをつないでる部分が外れてしまうことが実際には地震では多いんですね。
なるほど、ジョイント部分ですか、問題は。
そうですね。ですのでそれが外れないようになってるのが耐震管だと思っていただくのが一番いいかなと思います。
なるほど、
あと外れないプラス、あと伸び縮みをするというようなものですね。こういうのを用途によって使い分けすることによって耐震化を進めていっているというような状況だと思っていただきたいですね。
災害にも強い、そして、美味しい水が我が家にやってくる、その道のりを今日はですね、上水道の旅ということでお話を伺いました。今日のゲストティーチャーは西宮市上下水道局施設管理課の杉本彩先生、そして水道計画課の北村茂樹先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。